おはようございます。皆さんも9月になりました。また太陽が上がってくるということで、心配していますけれども、今月神様が皆さんと共にしてくださることを信じます。アメン。皆さん、先週のメッセージ皆さん覚えているでしょうか。神様の栄光を表すことは一人では、すごい難しいと申し上げました。なぜならと復讐でおられる神様を理解するためには一人で生きるアダムだけではそれは少し難しい、不可能であるということを話して、神様がエヴァを作られたというように申し上げました。それで二人が一つになります。家庭というそのものが生まれました。家庭と一つの名前で二人が、復讐の人が、生活するということですね。それを通して環境を持ってお互いに、神様のことを、少し理解していくということです。その家庭というものがどんどん増えることで何が作られましたか？社会、またそれを人類という、大きな共同体が、できました。皆さん、最初はアダムが存在しました。皆さん、アダムの名前の意味、何でしょうか？アダムの意味は？
アダム。
人ですね。人。この男の人、また女の人が出会って、家庭を作って、また子供を産んで、またそれがどんどん拡大されて社会になる。その社会の中で生きている人を何と呼ぶんですか？人間というんですね。一人では人かもしれませんけども、まあ人間という言葉は人と間とその言葉でしょ。人の間にお互いに関係を結びながら過ごしていく、生活していく、その意味なんです。つまり関係ということ、共にまた一緒に生きていかなければならない、このそれが人間の存在論的な法則であるということです。それを神様がそういうように作られたということですね。だからそのため人間はですね、この社会的な属性というものがあるんです。これが神様が創世記一章二十八節に言われた祝福なんです。祝福ということはお互いに関係を保ちながら、そこから神様が増えよう埋めようとしたように、子供、家庭を作って子供を産んでどんどん関係性を持っていく、それが祝福であるということなんです。お金がたくさん与えられることが祝福ではなく、隣に人がいる、隣に環境を保っていく人がいるということが祝福であることです。ハレルヤ。共にすることが皆さん祝福であることを信じてほしいです。アメン。申し上げたように人はですね、一人で生きられない存在です。そのため、人類は部族中心に共同体を作りながら生きていきました。聖書を見ても、部族を中心になって、それが国になるということでしょう。南アフリカには、皆さん、ウバントというその言葉があります。この言葉聞いたことありますか？ウバント。これは、英語で訳すると、I am because you are ということです。あなたがいるから私がいると。これが、南アフリカのジュール族の挨拶言葉です。これがアフリカの伝統思想であり、また平和運動の根本であるということです。あなたがいるから私がいると。共に生活すると。南アフリカにいる宣教師に連絡して、この意味何ですかと聞いてみたら、こういうような返事が来ました。それで、まあ、人間は、まあ、一人で生きていけない、その存在であると、その ことがウバントという中心的な思想であるということです。それでこの南アフリカ部族を研究するある学者が一つのことを実験しました。木のそばに新鮮で甘いイチゴでいっぱいのカゴを置いて、子供たちに誰でも先に、カゴまで走っていく人にこのイチゴ全部をあげますと言いました。するとみんながもう約束したかのようにですね、手をつないで一緒に走り出ました。で最後まで手を取って一緒に到着して、お互いにイチゴを分けて食べながら幸せそうな顔を見せました。それ学者が気になって尋ねてみました。なぜ私が先に行ったらこの全部あげようとしたのに、なぜ手をつないでみんな走ったんですかと言ったら、子供たちがからの口から一斉にこのウバントという言葉を言いました。これは残りの子供たちを悲しませて自分だけ、まあ、幸せにしてはいけないことですよというその精神です。これがウバントの、精神です。イエス様も皆さん招待業界の時、この共同体の大事さ、共同体のこの精神を教えてくださいました。共にすること、それを通してもっと美しい世を作っていくことができるということを教えてくださいました。また、マタイの福音書を見ると、4人の友達が一つになって中部の友を癒したことありますね。それは一つになるとどんな苦しみも乗り越えられるということを見せてくれるものだと思います。祈りも同じです。皆さん一人で祈るすることもいいんですけども、みんなが集まって、心一つになって一緒に祈るとき、もっと力があると信じます。アレルヤ。これが共にすることです。一人より二人以上になるとき、もっと能力ができる、力が現れるということです。このことが聖書に書いてあります。皆さんこの伝道者の書4章10節中2節のことですけども、少し長いんですが、スクリーン見ながら皆さん共に読んでみましょう。せーの。どちらかが倒れる時には一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれるもののいない一人ぽちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かくなる。一人ではどうして暖かくなるだろう。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。アメン。よく聞いた言葉でしょ。共にする時の、まあ、頂点、そういうことなんです。皆さんこのように、このうちの聖言ダギリス教会は、皆さん信徒みんなが一つになって一緒にすることで、倒れない、ハレルヤ、またもっと暖かくなる教会、また神様の力をもっと発揮するこの教会になりますように、その成長していくことを共に祈っていきましょう。アメン。アメン。返事してください。私返事が好きですよ。アメンという言葉が好きなんです。この御言葉のようにですね、皆さん他人と共にするところは本当にすごく大事なんですが、皆さん、自分と考えも違うし、性格も違う人と共にすることは、たやすいことではないんですね。よく知ってるでしょ？なので、ここに必要なことがあれば、何でしょう？お互いに配慮することだと思うんです。自分のこと、自分一人のことを主張することはいけないことです。自分のことだけを主張する人は他の人たちを疲れさせます。さらに一生懸命に努力しましたけれども、結局は間違った道に追い詰められる、そのことで共に滅びる場合も あります。
自分のことだけを主張する、自分のことだけを考える、共同体のことより自分のことをまず考えることは、その悪い結果をもたらす、まあ、場合も結構あります。この姿はうちの、たくさんの教会の中でも多く見られます。御言葉の原理は何なのか、祈って神様の御心を理解することに全力をまた力を注ぐことが必要なんですけれども、そうではなく自分の経験、まあ伝統的な思考を張って、いやこれが大事だよと思って、それがまずそれがもう信仰のように主張して、間違った道へ導くその場合もあります。まあ今日の箇所を見ると、まあ自分のことだけを主張する人が登場しています。誰でしょう？サウルですね。今日の御言葉はペリシテ人とイスラエルが戦う時の当初で起きた事件ですね。まあ、このことは、まあ、中3章からずっと、まあ、つながっている、それ中7章までずっと、このペリシテ人たちの戦いの話なんですけども、その真ん中に起きた事件です。このペリシテ人たちの戦いで、イスラエルの兵たちは、彼らの、兵たちの軍人の数が、海辺の砂のようにたくさんいるということを見て、みんな恐れて逃げました。それで、もう、ホラー穴や奥まったところ、岩間、また地下室、水玉の中に隠れました。3000人の人が、軍人がいましたけども、結局サウルと共にいた兵たちは600人しかいなかったということです。こういうの状況の中で、皆さん、中4章の最初のところを見ると、ヨナタンは誰にも知らずに道具持ちとこの2人だけでペリシテ人の陣営に入って、まあ、戦って20人を殺しました。たくさんもう大きな騒ぎが起こりました。この事件がきっかけになって、皆さんこの逃げた兵たちも帰ってくる、またペリシテ人の陣営に登ってきて、まあ、共に戦ったそのヘブル人たちも転じて、イスラエルの側につくようになりました。それで、そのいい神様は、イスラエルを通して、このペリシテたちを破ったということなんです。大きな勝利がありました。この起こった状況で、今、サウルは、ペリシンたちを全滅するまでには食べ物を食べてはならないと命じたのです。これが今24節からの話なんです。もう断食を宣言したということですね。それだけではなく、食べ物を食べる者は呪われると、まあ、誓わせたと書いてあります。24節皆さん共にもう一度読んでみましょう。読んでみます。せーの。そのいイスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは言うかった。私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って、兵たちは言っていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。誓わせたどうです。これ無理やりに誓わせたそのイメージなんです。断食でもしながら勝ちたいという心があるように伝われるんですけれども、どうでしょう、皆さんもそういうふうに思われるんですか。いや、サウルの心強いのいいね、断食でもしながら敵を破りたいと。しかしそれはこのサウルのミスです。サウルはもうすでに中3章のところでも祭司でもないのに勝手に全焼の捧げ物を捧げました。ミスを犯したんです。でサムエルに何とか言われました。
しかし今今回は兵たちに断食をさせたということです。皆さん、断食が悪いことですか？断食はいいことです。イザヤ書を見ると、私の好む断食とはこれではないか、悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられる者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。断食はこういうような力があります。ハレルヤ。断食は神様に祈る一つの方法なんです。しかし問題は今戦争中です。戦い の最中なんです。皆さん、戦争しながら戦いながら断食をすることをどう思われますか？本当に信仰心が高いとと思われますか？これは本当に愚かなことなんです。サウルがさせたこの断食は神様の御心を理解するため、または神様の御声を聞くためにした純粋な心で捧げた断食ではありません。自分のための断食をしました。サウルは言いましたよ。その先に、私が敵に復讐するまで。断食を通して主の助けを求めたわけでも、宗教的な熱心があったわけでもなりません。これは自分の欲望なんです。13章でサムエリに言われたことで王としての名誉が落ちました。それで早くこの戦争を終わらせて、自分のこの立場、この王というその名誉を回復したいとその心があったので、無理やりにして今兵たちに断食して戦いましょうとしたんです。常識的に考えてみても、この命令は本当に愚かなことなんです。もしですね、彼が戦う前に兵たちと共に神様の御心を尋ねましょうと、一緒に断食しましょう、そうしたらいいと思います。よかったと思います。しかしこれはそうではなく、まず最中なんです。戦いの最中で早く追い詰めて、追って彼らを、撃ったらもっとよかったのに、そうではなく、みんなが疲れていたと書いてあります。戦争で一番重要な戦略の中で一つが何なのか、皆さん分かりますか？敵の補給路を遮断することです。食料とか武器とかが届かないように遮断すること。実際に歴史を見ても、ナポレオンがロシアを征服するために行きましたけども、食料が足りなくて失敗しました。アレクサンドルも同じでした。なのに今サウルは自ら兵たちを断食させたということです。本当に愚かな、バカな戦略を立てたということです。息子ヨナタンも父がこの国を悩ませていると言うほどでした。自分のことだけを考える。今兵たちがどんな状況になっているのか思わない。ただ自分のこの名誉を回復したい。失ったこの名誉、そういうことを回復したいということで、無理やりに兵たちにさせたということです。聖書を見ると本当に愚かな誓いをした人がまたいます。獅子記に出る、皆さん、エフタという獅子なんです。エフタは皆さん友情の息子でした。だからイスラエルの民たちから軽蔑されました。追い出されました。しかしアンモンとの戦いがあった時、
イスラエルの代表として戦う人がいなかったんです。それでみんながエフタをのところに来て、私たちの獅子になって戦ってくださいと。だからこのエフタにはアンモンとの戦いが本当にまあ大事なことなんです。勝たなければならないということ。それで彼は神様に誓願を立てて祈りました。よく聞いてみてください。もしあなたが確かにアンモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアンモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるものを主のものといたします。私はその糸を全所の捧げ物として捧げます。人を全所の捧げ物として捧げると誓ったんです。無謀な誓言でした。しかしもっと悲劇なことは、エフタの娘が迎えに出たんです。この娘は、彼女は一人子でした。兄弟がいない。エフタにはただ一人の息子な 娘でしたけども、この娘を、まあ、全所の捧げ物に捧げざるを得なかったということです。誓願したからです。皆さん、神様に誓願を立てるということすごく大事なことです。しかし無理やりにしてその誓願を立てることは良くないことです。イエス様はマタイの福音書で、天にかけても地にかけてもエルサレムにかけても自分の頭にかけても誓ってはいけないと言われました。無謀な熱心、無謀な誓いは大きな危険をもたらすからです。今サウルが宣言したこの断食、それによってどんな結果が今起こりましたか。兵たちを悩ましたと、疲れさせたとです。食べなかったので今力がなくって、ペリシテたちを追い迫ることができませんでした。力があったら早く行って、まあ、全滅したかもしれないけど、それができなかった。また一つは兵たちが罪を犯すようになったということです。お腹空いている人たちがもう夕方になって我慢できなくて、今ぶんどり物に飛びかかり、羊、牛、若牛を取り、血がついたままで食べたと書いてあります。皆さん、律法には血がついたままで食べてはいけないと書いてあります。なぜですか。血は命でしょ。命は主のものです。だから血がついているまま食べるということは、神様を冒涜する罪になるからです。もうサウルがその罪をもたらしたことなんです。無理やりなこの断食だから、断食をさせたからです。固い原則主義、これは原則だから守らなきゃならないということです。また本質ではない形式に縛られた誓い、ある面では宗教的な熱心、また自分のことだけを主張すること、また共にする人々に対しての配慮なしの行動は、皆さん、周りの人々を疲れさせ、たまには時には不安をもたらすことがあります。皆さん、神様の心は何でしょうか。人たちを、まあ、その人の自由を抑圧して、また、束縛する、空束することでしょうか。そうではありません。さっきイザヤ書に書いてあるように、神様のことは自由を与えてくださることが神様の御心なんです。それで隣人を生かし、また喜びを与えることが 神様の主の御心です。それでイエス様は何と言われましたか。安息日に人を癒すこと、これはすべきことだった。世話をすること、また使えること、これは当たり前だとイエス様は言われました。パリサイ人、立法学者たちは安息日は何もしてはいけないと言いましたけれども、それはさっき申し上げたようにもう形式的なことだけを考える人たちの主張をすることで、イエス様はそうではないということになりました。今サウルは兵たちが、まあ、飢えていることを知らない、まあ、分かっているけど無理やりにさせていきましょうと言ったんです。結局、まあ、兵たちが血がついたまま食べることを見て、やっと石を転がしてその上で血を浄化して食べなさいと言いました。その後主のために祭壇を築きました。罪のために悔い改めるためのこの祭壇を築いたということでしょう。皆さん、神様はどんなお方でしょうか。神様は人格的な神様です、お方です。ハレルヤ。私たちの無謀な熱心、無謀な誓い、それを、まあ、望まれる神様ではありません。先週申し上げたように神様は関係を大事に思われる方なんです。なので神様を、まあ、私たちは自分の問題を解決してくださる方だけに思ってはいけないことです。神様との人格的な関係をもっと大事にすること、まるで父のように母のように、またその主を恐れるその心を持って秩序に従って行動することを神様は願っておられるんです。ハレルヤ。それを神様は喜ばれるんです。サウロはこの面で今ミスを犯したんです。サウロはただ見かけだけを経験な人でした。断食しながら神様に仕える人、戦いの中でも戦争の中でも断食する人、神様前、主のために祭壇を築く人。しかし、外見だけ、外だけです。本当に神様を信頼する信仰を使える心が彼には見えませんでした。聖書13章からずっと見ると、このサウルの本当の姿を見ることができます。皆さん、この王というものは何でしょうか。自分の権勢のためのもの、その席なんですか。そうではなく、民たちのための席なんです。しかし今、サウロは、そうではなく、自分のことだけ考えて、民たちが、まあ、兵たちが、どのように大変なことは考えない。ただの宗教的な熱心だけを今、見せることで、断食を命じたということです。皆さん、私たち、神様の皆を呼び、また、宗教的な儀式と礼拝よりも、神様を、また、もっとその御心を求めることが、もっと必要だと思います。ハレルヤ。会見だけではなく、この内面をもっと整えて主の前に近づいていくことがもっと必要だと思います。自分の気を表すための熱心より、御心を悟ってそれに従順すること、またそれにもっと力を注ぐこと、それが必要だと信じます。 時には人々が分かってくれないかもしれないけど、見えないところで祈り、苦労し、献身し、また心と物質を通して神様に捧げること、それが本当に神様に向けた熱心であると信じます。ハレルヤ。見せることではなく。じゃあ、それでは、ヨナタンはどんな人物でしょうか。聖書でヨナタンはあんまり分量が少ないんです。しかし彼は本当にいい信仰を持っているのだと思います。父であるサウルと全然違う人格を持っている人であることがわかります。一言で彼は神様と同行した人でした。まあ、同行の意味は皆さん何でしょうか。一人ではなく、共に行くということでしょう。誰かと共に行くんです。見えない神様とどのように皆さん同行することができるでしょうか。神様見えないんですけども。それは、皆さんどんなことをする前に、いつでも神様に尋ねて、信仰を持って、行うことだと思います。ハレルヤ。今、ヨナタンは、道具持ちの人と、この少年と二人で密かに、ペリシテ人の陣営に入って戦いました。その時も、ただ若いから、この決起だったのではなく、彼は定的に神様にこの導いてくださいと祈りました。十四章の十節を見ると、こういうふうに書いてあります。もし彼らが、ペリシテ人たちですね、彼らが俺たちのところに登って来いと言ったら、登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから。これが我々の印だと言いました。また、十四章の六節を見ると、多くの人によっても、少しの人によっても、主がお救いになるのを妨げるものは何もないと告白しました。これは全部、ヨナタン一人で話す一人ごと言葉のように見えるんですけども、これはヨナタンの祈りなんです。神様に尋ねて話す、そういうような形式の祈りなんです。この祈りは旧約を見るとたくさん出ています。何かの印を求めることなんです。例えば、アブラハムのしもべも、イサクの花嫁を探すときも、何かの印を求めて祈りました。これは、神様にすべてのことを委ねるその行為なんです。ヨナタンもそういうような、そのように祈って行ったんですね。またヨナタンは、不義な命令にも従順した人です。ペリシテ人に復讐するまでに食べ物を、口にする人は呪われるという命令を彼は聞いてなかったんです。だから、蜜を少し食べました。このことで、ヨナタンは死の危機に置かれました。この、後を読んでみると。ペリシテ人を襲撃するかどうか今、サウルは神様に尋ねてみましたけども、何の答えもありませんでした。それでサウルが、この中に罪を犯した者がいるんだと思って、今、誰が罪を犯したのかを探しました。くじ引きを通して。それで彼は、罪ある者は、たとえ自分の息子であっても必ず死ぬと言いました。これも皆さん、サウルのミスです。罪があったら、罪を犯した人を どうすればいいんですかと神様に尋ねるべきなんですけども、彼は自分で勝手に決めました。殺すと。結局、まあ、ヨナタンが取り分けられたと書いてあります。この蜜を少し食べたことがバレたということですね。いや、ヨナタンの立場では少し悔しい方かもしれないです。なぜですか？私はその命令聞かなかったんですよ。聞いてないんですよ。また、私のおかげでペリセ人と戦いで勝利があったでしょ？なぜそのような功労を認めてくれない。ただ少しの罪で私が死ぬんですかと思ったかもしれないです。この悔しさがあったかもしれないです。しかし、ヨナタンは何と言いましたか？むしろ、この私が死ななければなりませんと言いました。父の不義なある面ではもう悪い無謀なそのことを命令に犯したことなんですけども、公に決めたことに結果に従順した人がヨナタンです。自分の正しさを話したのではなく、それに従順したそのヨナタン。反対にサウルはサムエルに何回も言われましたけども、その度に、いや、自分言い訳をしました。私が知ったのはこのことです。私が知った理由はこれがあります。ずっと言い訳ばかりをするサウルの姿を見ることができます。しかし、ヨナタンは何の言い訳もしません。公の決定に従順しました。しかし、45節を見ると、反転が起こりました。民たちが、ヨナタンは死んではいけませんと言いました。王の決定に反対したということです。皆さん、これは大きなことなんですよ。王の話に反対したということは、王の権威を無視したということにつながることなんです。これは神様が民たちを通じて、ヨナタンの罪を許してくださったということの意味なんです。なぜですか？知らずに犯したこのヨナタンを神様は許してください。なぜなると民たちの言葉を通してこの答えがあります。45節、皆さん、聖書を見てみましょう。まあ、スクリーンにはないんです。45節、最初のところを見ると、この大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか？絶対にそんなことはありえません。また、その後を見ると、その後ろを見ると、今日、あの方は神と共にこれをなさったのです。と書いてあります。民たちは何と今話しているんですか？神様と共にこれをしたというんです。これが民たちの、軍人たちの評価です。皆さん、神様と共にしたということは何の意味でしょうか？ヨナタンは自分の考えでしたことではなく、今まで神様を信頼し、信仰を持って行動しました。また結局、神様の皆で勝利しましたということです。ハレルヤ。主のことで行いましたということを民たちがみんな認めてくれることなんです。自分の力と自分の経験と自分の実力を頼ったのではなく、主の御心に従って主の方法で主の皆で戦って勝利しましたということを民たちは全部知っているということなんです。サウルだけが知らないということです。サウルは今自分のことに集中しているから何も見えないということなんです。今、共同体がどんな苦しんでいるかわからないということです。しかし、ヨナタンはその中でも神様に祈って、神様に頼って、神様とつまり言うと同行したということなんです。 神様と共にしたということ。民たちの評価ですけども、これは神様の評価だと信じます。ヨナタンは自分と共にしたこの民たちによって助けられました。その前に、民たちは、イスラエルはヨナタンによって救われました。今回は逆に、ヨナタンは共にした人たちによって救われました。ハレルヤ。これが皆さん、共にするというものことなんです。お互いのために生きていくことなんです。ハレルヤ。イエス・キリストが、神様が私たちのために生きておられるんです。十字架に死なれました。これからは私たちが主のために生きていくべきなんです。ハレルヤ。これが主と同行することなんです。今、ヨナタンと民たちの関係を見ると、ヨナタンによってイスラエルが救われて、民たちによってヨナタンが救われる。そういうような関係を今見せてくれるんです。サウルはそこから除外されている。一人ぼっちになっているように見えるんです。民たちがサウルの話を聞かない。反対している、不従順しているということだから。当時の王の権威は本当に大きなことです。王の一言は、それがもう法律になってて、法だからです。しかしみんながダメですと言うんです。皆さん、話まとめましょう。自分の感情に沿った無謀な誓い、誓願ということは、良くないことです。神様の前で言ってはならないことなんです。宗教的な熱心だけに頼ることも良くないことです。その熱心さが誰のための熱心さなのかを私たちは区別しなければならないんです。御言葉を通してもう一度確認しなければならないんです。自分の欲望、自分の欲、自分のことを集中することなのか、そうでなく本当に神様が喜ばれることなのかということを毎日もう一度祈って確認しなければならないんです。ハレルヤ。私たちが祈って計画立てて準備したとしても、それが本当に主の御心なのかということを最後まで私はチェックしなければならないんです。それが神様と同行すること、神様と関係を保っていくことだと信じます。自分のことを主張すること、自分だけではなく多くの人々を、まあ、苦しめることになるかもしれないから、まあ、サウルを通してまたヨナタンを通してどんなことが主と同行するのか、主と関係を持っていくことなのか、私見せてくれる、教えてくれる箇所がここだと思います。皆さん、神様の見心を確認したこの熱心さは、神様を喜ばせることではなく、隣人を生かして、また祝福の通路になると信じます。ハレルヤ。最後に皆さん、共にそういう喜びを経験することができますように祝福します。一人だけではなく、隣にいる兄弟姉妹、共同体の中で与えられた兄弟姉妹を通して、またその彼らと共にするとき、もっと大きな恵みを経験することができると信じます。ハレルヤ。そのような、聖言大キリスト教会の共同体になりますように、皆さん一人となりますように、主の皆によって祝福します。アメン。寂して祈りましょう。